運とチャンスに恵まれる30の方法。その1。ベストを尽くす人に運とチャンスが舞い込んでくる。運とチャンスが舞い込んでくるのはどんな人でしょうか。ベストを尽くす人です。100点を取る、完璧にするということではありません。今の自分にできる限りのことをするということです。ベストを尽くせばパワーと集中力が生まれます。知恵やアイデアも浮かびやすくなり、ミスや間違いも減ります。時には潜在的な力を発揮できることも少なくありません。自分の持てる力を発揮することで最高のパフォーマンスを発揮できる。ベストを尽くせば、おのずとベストの結果がついてくるのです。ベストを尽くす姿勢は人の心を動かします。お手伝いしましょうか、何か協力させてください、と優しい声がかかり、周りの人が助けてくれるようになります。それは運のいい状態です。人からの人気を集めたり、人望を集めたりして、こちらからお願いしなくてもサポートが得られるようになる。いざ、チャンスが目の前に現れた時、日頃からベストを尽くす姿勢があれば、さっと掴めるようになります。上司に質問するなら、自分で調べた上ですることです。ベストを尽くした上で上司に質問すれば、具体的な質問ができるようになります。ここまで調べましたが、ここだけどうしてもわかりませんという聞き方になります。きちんと調べた上で質問していることが伝われば、上司も心よく答えてくれるでしょう。壁を突破するチャンスが得られます。仕事だけではありません。私生活においてもベストを尽くす姿勢が大切です。趣味も遊びも何事もベストを尽くしたい。ベストを尽くしたからといって成功するとは限りませんが、ベストを尽くした方が成功しやすくなるのは間違いありません。たとえ失敗に終わっても経験やスキルアップにつながります。やるだけのことはやれば、結果が出なくても心の整理がつくので悔いが残りません。むしろ清々しい気持ちになれます。ベストを尽くせば成功しても失敗してもポジティブでいられます。ベストを尽くしていないのに運が来ないかな、チャンスが来ないかなと言わないことです。怠けたり手を抜いたりすることなくやるべきことをやりましょう。持てる力を出し切っていればおのずと良い波を作り出せます。ベストを尽くす人に運とチャンスが舞い込んでくるのです。仕事でも私生活でもベストを尽くす姿勢になる。運とチャンスに恵まれる30の方法。その2。私は運がいいと思っただけで運が良くなる。あなたの運を上げる簡単な方法があります。今すぐ私は運がいいと思ってください。根拠はなくていいのです。そもそも運は根拠があってできるものではありません。運がいいと思った瞬間、あなたに神秘的な力が宿ります。自然と心が明るくなり、やる気や元気が出てきて、テンションも上がってくるでしょう。ポジティブのスイッチが入って何か行動したくなるでしょう。運がいいと思うだけでポジティブな効果が得られるのですから、これを利用しない手はありません。運の悪いことが起こったばかりであっても、私は運がいいと思うことが大切です。ついてないなんて言ってはいけません。ついてないと言ったところでいいことは何もありません。たとえ失敗続きの日々であっても、私は運がいいと考え思い込むようにしましょう。現実がどうであれ、私は運がいいと思えばそういうことになります。私は運がいいと思うこともポジティブ思考の一つです。思うだけでなく、きちんと口に出して言う。思うだけでなく、きちんと口に出して言うことも大切です。あなたの近くに私は運がいいと言っている人がいるとします。ニコニコしながら私は運がいいんだよねと言っています。そんな人には明るい雰囲気が感じられ、なんだか近づきたくなるのではないでしょうか。近づいたり接したりしていると運やご利益を分けてもらえそうな気がします。ニコニコしながら私は運がいいと思うと、その人が輝いて見えてきます。あなたがそう感じるように相手もそう感じるのです。私は運がいいと公言する人には不思議な光が放たれ、人を引き寄せる力が生まれます。ニコニコしながら思うこと。私は運がいいと思うとき、大切なポイントがあります。ニコニコしながら思うようにしてください。口角が下がったまま思うのでは意味がありません。きちんと口角を上げながら、私は運がいいと思うことが大切です。ニコニコしながら私は運がいいと思えば、あなたから明るい雰囲気が広がります。間もなくあなたに運のいい出来事が起こるでしょう。運がいいと思うだけで、あなたに神秘的な力が宿ります。日頃から私は運がいいと思うようにする。運とチャンスに恵まれる30の方法。その3。玄関を掃除すると運気がアップする。玄関に植物を置くとさらに運気がアップする。運気を上げたいなら玄関を掃除しましょう。すべての気は玄関から入ってきます。玄関が汚くなってくると気の流れが悪くなります。部屋の掃除をすることはあっても、玄関の掃除を忘れることが多いもの。玄関の半分は土足で歩く領域です。そのため普通の部屋以上に汚れやすく、こまめな掃除が必要です。特に雨の日は多くの汚れが玄関に持ち込まれます。靴の裏の汚れが玄関に落ちたり溜まったりしているのではないでしょうか。きちんと玄関も掃除して清潔な状態を保ちましょう。玄関の扉や靴箱もピカピカにしたい。 必要に応じて消臭スプレーを使うのもいいでしょう。玄関が清潔になると気の流れが良くなって運気がアップします。玄関に植物を置くとさらに運気がアップする。さて、ここからが本題です。玄関が清潔になると快適な環境になって運気もアップしますが、満足するのはまだ早い。さらに運気を上げたいならプラスアルファのアイデアがあります。玄関に植物を置くことです。植物には生命力が宿っています。風水において植物は運気を招くラッキーアイテムとされています。生け花や観葉植物を玄関に置いてみるのもグッドです。植物は運を引き寄せる磁石の働きをするため、玄関に置くとますます運気が入ってくるようになるのです。注意したいのは造花やドライフラワーです。造花は偽物の花であり、ドライフラワーは死んだ植物です。残念ながらどちらも生命力は宿っていません。玄関の雰囲気を明るくする効果ならありますが、運気を上げる効果については期待できません。風水においてはいついかなる時も生きた植物がベストです。脱いだ靴は靴箱に収納する。忘れてならないのは靴です。玄関の靴は脱いだままにするのではなく、靴箱に収納することをお勧めします。脱いだ靴からは汗や悪臭が出ています。靴を脱いだままにしていると、せっかく玄関から入ってくる運気の流れを妨げてしまいます。帰宅したら脱いだ靴はきちんと靴箱に収納しましょう。靴を靴箱に収納することで帰宅の儀式となり、気持ちの切り替えもスムーズになります。玄関を掃除する。余裕があれば玄関に生きた植物を置く。運とチャンスに恵まれる30の方法。その4、チャンスは探すものではなく気づくもの。チャンスがなくて嘆く人がいます。チャンスが探していますが、なかなか見つかりません。その人はチャンスは探すものだと思っています。どこか遠いところにあって、そこに行けば素晴らしいチャンスが手に入り、人生が一気に好転すると思っています。夢が実現したり、大金持ちになれたり、運命の人と出会えたりすると思っています。もちろんそうしたケースもありますが、チャンスは本来もっと身近な存在です。チャンスは探すものではありません。気づくものです。私たちの周りにはすでにたくさんのチャンスが存在しています。もはや囲まれている状態であり、四六時中チャンスに触れていると言っても過言ではありません。もちろん今この瞬間もです。あなたが今やっている仕事がチャンスです。突き詰めれば昇進のチャンス、昇級のチャンス、スキルアップのチャンスとなるでしょう。仲良くしている友人がチャンスです。突き詰めればおしゃべりを楽しむチャンス、会話術を磨くチャンス、出会いの輪を広げるチャンスとなるでしょう。趣味で楽しんでいることがチャンスです。突き詰めれば好奇心を満たすチャンス、ストレス解消のチャンス、楽しい時間を満喫するチャンスとなるでしょう。チャンスがないのではありません。チャンスに気づいていないだけです。見方や受け止め方を工夫すれば、ありとあらゆることがチャンスとなります。すでに私たちはたくさんのチャンスに囲まれています。チャンスがないどころかありすぎています。わざわざ探しに行かなくても、今いる場所にたくさんに存在しています。表向きは普通、平凡の形に見えたとしても、見方や受け止め方を変えれば、必ずチャンスになります。チャンスは探すことより気づくことに力を入れた方がいいのです。チャンスを探すのではなく、気づく。運とチャンスに恵まれる30の方法。その5、感謝や謝罪はすぐしないと意味がない。感謝や謝罪を後回しにしていませんか。後からにしよう。時間がある時にしよう。明日になってから言おう。時間に余裕がない時は後回しにしがちです。わずかではありますが、感謝や謝罪には手間もかかるため、心の準備もあるでしょう。しかし忙しい状況であっても、できるだけ早めにするように心がけましょう。理想は当日中です。感謝や謝罪が翌日になると気持ちも半減します。一旦睡眠を挟むと、お礼を伝えたい、謝りたいという気持ちが冷めてしまいます。二日後になると半減します。三日後になると、もはや感謝や謝罪の気持ちを忘れかけます。感謝や謝罪は遅くなっては意味がありません。気持ちが冷めていると、きちんと感謝や謝罪が相手に伝わりません。感謝も謝罪も気持ちが熱くなっている時にするから、誠意がよく伝わるのです。どんなに遅くても最終期限は翌日です。忙しいと思う人は自分に問いかけてみてください。感謝や謝罪をする暇すらないくらい忙しいのかと。よほど差し迫った状況でない限り、感謝や謝罪は常に優先事項です。感謝や謝罪は1分1秒でも早く心がけましょう。遅くなる分には問題ですが、早すぎる分には問題ありません。相手の都合が心配ならメールなら邪魔になりません。相手の時間のある時に確認してくれます。感謝や謝罪は1分1秒でも早く心がける。運とチャンスに恵まれる30の方法。その6、長い行列を見てすぐ並び始める人がチャンスをつかむ。長い行列を見た時どうするか。時々街中で見かける光景ですが、ここはあなたのチャンス力を決める瞬間の一つです。 目的地に向かったところ、長い行列になっていることがあります。食べ物屋の長い行列、チケット売り場の長い行列、自動販売機の長い行列、入場口の長い行列。せっかく目的地に着いたのに長い行列になっていると動揺します。並ぼうか迷ってしまうでしょう。これは時間がかかりそうだ。どのくらい時間がかかりそうかな。並ぼうかな。どうしようかな。長く待つのは疲れるな。待ち時間が長いのは誰でも嫌です。最初は並ぶつもりであっても長い列に圧倒されると迷いの気持ちが生じるもの。最初は並ぶつもりであっても長い行列に圧倒されると気持ちが揺らいできます。諦めようか考えてしまうところです。しかし、ここでよくあるパターンがあります。迷っているうちにどんどん人が増え、ますます列が長くなっていくのです。10分待ちが気づけば15分待ちになります。15分待ちが気づけば30分待ちになります。次から次へと人が並んでいき、ますます長い行列になっていく。もっと早く並び始めるべきだった、と悔やむことになるのです。列が長くてもすぐ並ぼう。もたもたしているとろくなことになりません。迷うことはチャンスを逃すことになります。チャンスをつかむ人は列が長くてもすぐ並び始めます。むしろ列が長いからこそすぐ並び始めます。すぐ並ぶから最短の待ち時間で済むのです。列を眺めているだけでは入り口にたどり着けません。入り口にたどり着くにはまず列に並ぶことです。列を並んでから必要ないことに気づけばその時列を抜ければいいだけです。途中で列を抜けるのは無作法でもマナー違反でもありません。そもそも長い列であっても時間がかかるとは限りません。意外とスムーズに進み、思ったほど時間がかからないこともあります。途中で列を抜ける人がいて30分待ちでも、実際はもっと少ない時間で済むのはよくあること。チャンスとはスピードです。長い列を見てひるんではいけません。長い列だからこそすかさず並び始めましょう。長い列だな。とりあえず並ぼう。と軽いフットワークで動くことです。チャンスは瞬発力が必勝負です。長い行列を見てすぐ並び始める人がチャンスをつかむのです。長い列ができていてももたもた迷わずすぐ並び始める。運とチャンスに恵まれる30の方法。その7。いやいや妥協すると運やチャンスが逃げていく。喜んで妥協すると運やチャンスに恵まれる。相手と意見や利害が対立しているときに必要なことは何か。それは妥協です。意地を張って譲歩を拒んでいては物事が進展しません。相手と向き合って話し合い、お互いが譲り合って穏やかに決着をつけることが必要です。そんな妥協をする場面では、いやいやという感情が伴いやすい。すっきりしないが仕方ない。納得はできないが他に選択肢がない。もやもやした気持ちは残るが、まあいいだろう。嫌な気持ちを引きずりながら受け入れることでしょう。仕方ないとはいえ、これは良くないのです。いやいや妥協すると後味の悪い妥協になる。いやいや妥協するともやもやした感情が残ります。ネガティブになってストレスが生まれます。負けたような気持ちになって悔しがる人もいるでしょう。嫌な気持ちが続いて後味の悪い妥協になってしまうのです。いやいや妥協する悪影響は他にもあります。心がすっきりしないのではせっかくの妥協の効果も半減します。負の感情があるとせっかくの妥協が生かされません。妥協によってせっかく物事が進む状態になっても負の感情が邪魔をして運やチャンスを逃してしまうのです。喜んで妥協しよう。妥協するとき、心がけたいマナーがあります。妥協するときは、喜んで妥協しましょう。意地を張っていても、物事は進展しません。感謝の念を持って、心から妥協を喜ぶことが大切です。丸く収まってよかった。これで話が前に進みますね。お互いにとって、ベストの着地点が見つかって、本当にありがたい。ニコニコ喜びながら妥協しましょう。両手を挙げて喜んでください。妥協した、ということは、喧嘩、対立を避けることができた、ということ。悪いことではなく良いことです。悲しいことではなく喜ばしいことです。譲り合いの精神を表現することができました。ひとまず物事が進展するようになりました。妥協によって解決されない点が少し残るかもしれませんが致命的ではないでしょう。妥協してくれた相手にも感謝しましょう。喜びながら妥協すれば元気が出てきます。大きなトラブルに発展しなくてよかったと考えることができるでしょう。妥協するときは喜んで妥協してください。喜びの気持ちで妥協する人には晴れやかな気持ちで次のアクションに取り組めます。嬉しい感情で妥協すれば勢いとスピードが生まれ運やチャンスにも恵まれます。すなわち明るい妥協を実現できるのです。妥協するときはいやいや妥協するのではなく喜んで妥協する。運とチャンスに恵まれる30の方法。その8。いつでもできることであっても今しかできないと思って生きるのがいい。私たちの日常にはいつでもできることがあります。お礼を伝えることはいつでもできます。 締め切りのない仕事ならいつでもできます。サービスの申し込みも解約もいつでもできます。親孝行も親が生きているうちならいつでもできるでしょう。突然ですが、いつでもできることはいつでもできると思ってはいけません。いつでもできると思うといつまで経ってもやらなくなるからです。別に今やらなくていいよね。また今度でいいよね。時間がある時でいいよね。時間のある時にすればいいと思いますが、ここが落とし穴です。気持ちに緩みが生じてずるずる先延ばしにしてしまいます。いつでもできるなら別に急いで今やらなくてもいいよねと甘えてしまいます。時間がある時にやろうと思いますが、なかなか余裕のない時間はできません。延期が何度も繰り返される。時間ができたとしてもうっかりやることを忘れているのが定番です。気づけばずっと放置状態になっているのです。そういえば前からしようと思っていたのにすっかり忘れていたとある時気づきます。定番の流れであり人生の法則です。いつでもできることであっても今しかできないと思って生きる。いつでもできることはいつでもできると思ってはいけません。いつでもできることは今しかできないと思ってください。実際は時間に余裕があったとしても今しかできないと思う方がいい。いつでもできることだからこそ早めに取り組んでおきましょう。締め切りがないことであれば自分で締め切りを設定します。今しかできないと思えば今すぐ取り掛かろうとします。時間がないから早く取り掛かろうと切迫感が生まれます。やる気の火がついて重い腰もさっと上がり、無駄な先延ばしをしなくなります。お礼を伝えるのは今しかできないと思ってください。お礼は気持ちが熱いうちに伝えるのが吉です。後になればなるほど気持ちが冷めるため、今しかないの精神を大切にしてお礼を伝えましょう。締め切りのない仕事でいつでもできるとしても今しかできないと思ってください。仕事は常に前倒しが基本です。締め切りのないことは締め切りを作っておきましょう。今しかできないと思うことで前倒しになります。いつでもできる申し込みや解約も今しかできないと思いましょう。申し込みが遅れるといつまで経ってもサービスを開始できません。解約が遅れると引き落としが続いて無駄な出費を重ねることになります。すでに決定していることなら手続きをさっと済ませることです。早めに手続きを済ませておけば気がかりが減って心がすっきりします。親孝行はいつでもできると思っていても今しかできないと思ってください。親孝行したい時に親が生きているとは限りません。親が急に亡くなる可能性もゼロではありません。今しかできないと思えば先手の行動が増え、将来の後悔を減らせるでしょう。いつでもいいよねと思ったら、だからこそ今やろうという言葉を続ける。今日できることをわざわざ先延ばしにするのは命の無駄遣いと同じです。今日できることは今日済ませましょう。これが今を生きるということです。都合が悪くて今日中にできないなら明日を心がけてください。明日がダメなら明後日です。いつでもできることであっても今しかできないと思って生きてください。いつでもいいよねと思ったら、だからこそ今やろうという言葉を続けてください。今しかできないと思って生きると、今を大切にして生きることになります。後悔のない人生と素晴らしい未来を作っていけます。いつでもできることであっても、今しかできないと思って生きる。運とチャンスに恵まれる30の方法。その9。器用貧乏という言葉があるなら、不器用お金持ちという言葉もあっていいよね。器用貧乏という言葉があります。器用であることはいいことのように思えますが、そうとは限りません。何でも一応は上手にできてしまうといろいろなことに手を出してしまいます。結果として一つのことに集中できずに終わることが多くなるでしょう。また器用であると人に都合よく使われることも少なくありません。人に振り回されるとますます自分の仕事に集中しにくくなります。成功を果たすことが難しくなるばかりか、経済的にも恵まれない状況に陥ってしまいます。悲しいかな、現実では器用であることが不利に働くケースことがあるのも事実です。器用貧乏は的を射た表現であると同時に、こうなってはいけないという戒めの言葉でもあります。昔の人は面白い言い回しを作ったものです。さて、器用貧乏の言葉の意味に納得して終わりではありません。今度は逆転の発想にトライしてみましょう。器用貧乏が知恵の言葉なら、その逆の言葉も知恵の言葉になります。すなわち不器用お金持ちです。不器用お金持ち、不器用お金持ちという言葉を聞いたことはありますか。辞書に載っていない言葉なので聞き慣れないかもしれませんが、器用貧乏と同様理にかなった言葉です。不器用であることは悪いことに思えますが、そうとは限りません。自分が不器用だと人を頼るしかありません。自分にできないことはうまくできる人に任せた方がスムーズです。人に任せると自分の時間にも余裕が生まれます。多くの人に頼れば頼るほど大きな仕事を進めることが可能になり、桁違いの成果を達成できるようになります。結果として大きな成功を果たし、大きな富をもたらします。事実、世の中のお金持ちは不器用な人が少なくありません。お金持ちの口癖は、私は不器用ですが定番です。 お金持ちは自分が不器用である代わりに有能な人を集め、組織化によって仕事を進めています。誰でもできる仕事は人に任せる一方、自分は自分にしかできない仕事に専念します。効率よく分業を進めることで、スピードとクオリティの両方を実現でき、桁違いの成果を達成しました。結果として富に恵まれ、お金持ちになったのです。不器用お金持ちはビジネスで成功するためのマインド。不器用お金持ちという言葉を新しい常識としてインストールしてください。お金持ちになるための金言です。ビジネスで成功するためのマインドです。器用貧乏も的を射た表現ですが、不器用お金持ちも的を射た表現です。不器用だから成功できないと諦めないでください。不器用であることはむしろラッキーです。お金持ちの近道は器用より不器用にあります。不器用を不器用のままで終わらせるのではありません。不器用な人は外注化と組織化の考え方を身につけてください。不器用である分だけ人を頼ったり組織体を作ったりできるかどうかです。外注化と組織化の2つを行えば大きな成果を達成できるでしょう。結果として大きな富を築くチャンスが得られます。不器用お金持ちになる。運とチャンスに恵まれる30の方法。その10。準備をしない人はチャンスをつかめない。きちんと準備している人がチャンスをつかむ。チャンスをつかみたいなら準備を大切にしてください。準備とは仕事をうまく行うために必要なものを揃えたり、体制を整えたりすることを言います。なんだそんなことかと思うかもしれませんが、準備は非常に重要です。準備をしないでチャンスをつかもうというのは都合のいい話です。よくあるのが必要になってから準備を始めればいいという考え方です。一見すると普通のことに思えますが、実はよくありません。チャンスは一瞬の流れ星です。パッと現れたと思えば次の瞬間には消えています。チャンスが現れてから準備を始めるのでは間に合いません。その一瞬のチャンスをつかむためにはスピードが重要です。そのスピードを発揮するには準備が必要です。準備があるからスピードを発揮でき、スピードを発揮できるからチャンスをつかめます。本気でチャンスをつかみたいなら、この順番をしっかり頭に叩き込んでください。チャンスをつかむ人は日頃からきちんと準備をしている。例えば、歌手でデビューをしたい夢があるとします。チャンスをつかめない人は音楽関係者と知り合いになってからデモテープを準備しようとします。普通のことに思えますが、これでは遅いのです。有名な音楽関係者であればあるほど忙しい。出会ってからデモテープを準備しますとなると他の予定が入っているからと言って次に向かいます。有名な人であればあるほど忙しいのでしばらくすればもう目の前からいなくなっています。一方、チャンスをつかむ人は違います。チャンスをつかむ人は前もってデモテープを作っていつでも提出できるようにしています。しかもデモテープも一つではなくいくつも準備しています。何かの偶然で音楽関係者と出会った時さっと取り出しすぐ提出できるようにしています。すでにデモテープは出来上がっています。今すぐ提出できます。ぜひ聞いてください。スピードを持って動けると一瞬しか現れないチャンスを確実につかめます。お、なかなか準備がいいね。スピードがあるねと熱意を認めてもらえます。そうして話が進んでいき、結果としてメジャーデビューの道を切り開いていけます。チャンスをつかむためにはスピードが重要であり、スピードを発揮するには準備が大切です。まだチャンスがやってきていないなら今こそ準備をしておくベストタイミングです。準備をしてもチャンスをつかめるとは限らないが、準備をしなければチャンスをつかむ可能性はゼロ。あなたは今何らかのチャンスを待っているかもしれません。突然チャンスが目の前にやってきたとき、さっと動ける準備ができているでしょうか。まだ準備ができていないなら今のうちにできる範囲で整えておきましょう。まだチャンスがやってきていない今こそ準備を整えておくベストタイミングです。チャンスはある日突然やってくるので、できるだけ早めに整えておくのが賢明です。すでに準備ができているならさらに入念な準備をしておきましょう。最低限の準備では不十分です。 100% ではなく 120% の準備を心がけましょう。準備が整っていればいるほど光のようなスピードを発揮できるようになります。チャンスをつかめるかどうかを運任せにしないことです。準備をするのは運ではなく自分次第です。チャンスの有無はコントロールできませんが、準備の有無は自分でコントロールできます。チャンスをつかみたいなら準備をしてください。準備をしてもチャンスをつかめるとは限りませんが、準備をしなければチャンスをつかむ可能性はゼロです。準備をしない人はチャンスをつかめません。きちんと準備している人がチャンスをつかみます。チャンスが現れた時のために今のうちにできる準備を整えておく。運とチャンスに恵まれる30の方法。その11。チャンスをプレゼントする人は神様から気に入られ、ますます大きなチャンスを手に入れる。プレゼントといえばどんなものをイメージするでしょうか。物や食事を思い浮かべる人が多いですが、その限りではありません。チャンスもプレゼントできます。チャンスに恵まれるためには、チャンスをプレゼントするという発想ができるかどうかです。 チャンスを手に入れたとき、自分以上にチャンスを必要としている人がいれば、その人にプレゼントしましょう。惜しい気持ちはあるでしょうが、人のためになるなら、手に入れたチャンスを譲ることです。自分のチャンスがなくなってしまうでないか、と思うかもしれません。全く、ごもっともです。チャンスはお金では測れないほどの価値があります。せっかく手に入れたチャンスなのにもったいないと思うのも無理はありません。しかし人生は面白いものです。そうした素晴らしい行いはきちんと神様が見ています。人のためにチャンスをプレゼントする人を神様は見逃しません。人のために良いことをしましたね。神様は微笑んでくれ、もっと大きなチャンスを与えてくれます。チャンスをプレゼントしても後からより良いチャンスに恵まれ、結果として人生がうまくいくのです。チャンスを手に入れたからといって独り占めしてはいけません。自分のことより人のことを考える人が幸せになります。利他的な行動は神様の心を動かすのです。チャンスを手に入れても必要としている人がいればプレゼントする。運とチャンスに恵まれる30の方法。その12。チャンスは意外なところにある。だから意外なところに行こう。チャンスはどこにあるのでしょうか。あなたの人生を振り返ってみてください。出会いのチャンス、恋愛のチャンス、勉強のチャンス、仕事のチャンス、遊びのチャンス。もちろん、大半は予想していたところでチャンスを得たことでしょう。ありそうだなと思って足を運び、予想通りのチャンスがあり、見事掴んだことがあるでしょう。その一方で、どうしてこんなところに。と、意外なところでチャンスを得たこともあったはずです。全く、興味がなくて仕方なく足を運んでみたところ、思わぬチャンスに恵まれラッキーと喜んだこともあるはずです。予想通りのところにチャンスがあった一方、全く思いもよらないところでチャンスを得たこともあったはずです。チャンスはどこにあるのかわからないのが特徴です。ここに必ずチャンスがあるとは言い切れないのですから、ここには絶対チャンスがないとも言い切れません。これがチャンスの面白いところです。普段なら絶対行かないところに行くだけでいい。私たちは普段同じ行動パターンを繰り返していて、訪れる場所も似たり寄ったりになっています。同じところに行くだけではチャンスと出会う可能性も限られます。チャンスは意外なところにあります。意外な場所に行ってみましょう。普段なら絶対行かないというところに飛び込んでいくのです。お店、美術館、飲み会、旅行、娯楽施設、習い事教室。私がこんなところに来るなんて珍しい。自分でも驚くようなところに行ってみましょう。怖いなら目をつぶればいい。勇気が出ないなら勢いでぶつかっていけばいい。一人で行くのが恥ずかしいなら誰かと一緒に行くのでも構いません。少しくらいお金がかかるところであっても構いません。いろいろなところに行くのはもちろんのこと、中でも意外なところに行ってみることが大切です。大切なのは遊び心と冒険気分。決まりきった行動パターンではチャンスも限られます。たまには新しい行動パターンにチャレンジしてください。チャンスがあるわけないと思いますが、例外はいくらでもあります。必ずチャンスがあるとは言い切れませんが、絶対チャンスがないとも言い切れません。可能性はゼロではないのですから、ぜひ足を運んでみる価値はあります。大切なのは遊び心と冒険気分です。遊び心を持ち、冒険気分になれば、モチベーションが上がって、ちょっと行ってみよう。という気持ちになるでしょう。じっとしていては、チャンスと出会えません。チャンスは意外なところにあるのですから、自分から意外なところに行ってみましょう。普段なら絶対行かないところに行くだけでいいのです。そこにあなたの人生を変えるチャンスがあるかもしれません。自分から意外なところに行って、チャンスと出会う可能性を高める。運とチャンスに恵まれる30の方法。その13。うっかり同じ本を買ってしまったら、プレゼントのチャンスができたということ。うっかり同じ本を買ってしまうことがあります。すでに持っているにもかかわらず、すっかり忘れていて記憶になく、同じ本を買ってしまうことがあるものです。本を買って、自宅に戻って本棚を眺めているとき、同じ本を見つけ、しまった。と気づきます。一度は経験があるのではないでしょうか。無駄遣いをしてしまった、と悔しい気持ちになってしまうでしょう。読んだ本を覚えていないなんて情けない気持ちになります。あなたなら2冊目の本をどうしますか。こういう時の本の扱いはなかなか難しいところです。同じ本を2冊持っていても仕方ないと一方を処分するかもしれません。あるいは古本屋で売ってしまう人もいるでしょう。レシートが手元に残っているなら返品することもできるはずです。もちろん捨てたり売ったり返品したりするのは本人の自由ですが、それでは普通で味気ない。ここで発想の転換です。うっかり同じ本を買ってしまったらプレゼント用として考えましょう。誰かにプレゼントしよう。うっかり同じ本を買ってしまったら、プレゼントのチャンスができたということです。その本を誰かにプレゼントしましょう。本のジャンルを考えながら、好みが合いそうな知人友人にプレゼントします。プレゼントがきっかけでもっと親しくなるチャンスが得られるかもしれません。もしよかったら、この本をプレゼントします。きっと相手は喜んでくれるでしょう。正直に事情を告白するのもいいでしょう。 うっかり同じ本を買ってしまってね。よかったらこの本を差し上げます。捨てたり売ったりするくらいなら誰かにプレゼントした方が喜ばれます。面白そうな本ですね。ありがとう、と喜んでくれるでしょう。人にプレゼントすれば同じ本を買っても無駄になりません。プレゼントする機会にもなり、人間関係が向上するチャンスにもなって一石二鳥です。送る相手がいなければ図書館に寄贈するのもアイデア。本のジャンルが特殊で好みの人が見つからない時もあるでしょう。特に専門書は送る相手が限定されます。送る相手がいなければ図書館に寄贈してはいかがでしょうか。どの図書館でも寄贈を受け付けています。送る相手が人ではなく図書館に変わるだけであり、プレゼントに変わりありません。専門的な本であっても図書館であれば誰かが借りてくれます。贈り物をしたあなたは素晴らしいことをしたことになります。幸せの種をまいたことになるのです。うっかり同じ本を買ってしまったらプレゼントのチャンスができたと考える。運とチャンスに恵まれる30の方法。その14、連れの急なキャンセルは一人で行動するチャンス。旅行、コンサート、テーマパーク、習い事、こうしたところは誰かと一緒に行くことが多いでしょう。誰かと一緒に行く方が心強かったり、思い出を共有できたりなどのメリットがあります。ところが連れから急にキャンセルの連絡が入ることがあります。体調不良、休養の発生、家族の不幸など避けられないことがあるものです。直前であればあるほど驚きます。楽しみにしていることほどなぜか急なキャンセルになりやすいものです。行けなくなったとキャンセルの連絡が入ったときどうするかです。連れの急なキャンセルは一人で行動するチャンス。連れが急に行けなくなったときあなたならどうしますか。連れがいないなら行くのをやめる。一人で行くのは心細いから私もキャンセルする。連れがキャンセルになったら一人では億劫なので仕方なく自分もやめようと考えがちです。しかしここがチャンスの瞬間です。諦めて自分もキャンセルにするのではありません。勇気を出して一人で行ってみましょう。連れの急なキャンセルは一人で行動するチャンスです。一人で行動するのもなかなか悪くない。トラブルと考えるのではありません。チャンスと考えてください。せっかくですからぜひ一人で行ってみましょう。一人で行く旅行、一人で楽しむコンサート、一人で行くテーマパーク、一人で始める習い事。最初は恥ずかしかったり心細かったりするかもしれませんが最初だけです。しばらくすればだんだん慣れてきます。慣れてくればなかなか悪くありません。一人で行くと同行相手に気遣う必要がないので気楽に過ごせるでしょう。一人だからこそ自由に行動できます。立ち止まったり早く移動したりしてもいい。そしてそこで味わえる景色や感動をしっかり楽しめます。一人で凛と行動している様子はかっこよく映っている。あの人は一人ぼっちだねと思われそうな不安があるかもしれませんが気にしなければいいことです。人目を気にしなければ恥ずかしさも吹き飛びます。むしろ一人で凛と行動している様子はかっこよく映っています。こういう機会がなければなかなか一人で行動する機会はないものです。連れを恨んではいけません。キャンセルしてくれたおかげで一人で行動する機会になったとも言えます。むしろ急にキャンセルしてくれてありがとうと感謝しましょう。度胸と勇気を鍛えるチャンスです。連れのキャンセルを素晴らしいチャンスに変えましょう。これを機会にメンタルが鍛えられ一人で行動する強さが身につきます。こういう時不思議と運命との出会いがあります。運命の出会いは一人で行動している時に起こるのが定番です。新しい何かが起こる前触れなのです。一緒に行く人が急に行けなくなった時は一人で行動するチャンスに変える。運とチャンスに恵まれる30の方法。その15、人生を変えるアイデアは日中にひらめくとは限らない。睡眠中にひらめくこともある。そうだ、素晴らしいアイデアがひらめいたぞ。難しい問題も一つのアイデアによってあっさり解決することは珍しくありません。人生が一転して素晴らしい未来が切り開かれることもあります。アイデアは巨万の富に匹敵する価値があり、まさにプライスレスです。無形でありながら有形以上の価値があります。日々アイデア発想に奮闘している人も多いでしょう。さてここで一つ気づいてほしいことがあります。人生を変えるアイデアは日中にひらめくとは限りません。休憩中やバスタイムなどリラックスしている時にひらめきやすいのですが、意外なタイミングでひらめくこともあります。睡眠中なのです。人生を変えるアイデアは睡眠中にひらめくこともある。人生を変えるアイデアは日中にひらめくとは限りません。睡眠中にひらめくこともあります。睡眠中に見る夢では不思議な場面やユニークなストーリーがよくあります。アイデアは常識にとらわれないで考えることが重要ですが、睡眠中に見る夢の世界では自然と実現することがあります。尻滅裂なところや型破りなところがあって、そうしたところが夢の面白い特徴です。起きているときあれほど考えて出てこなかったアイデアが夢でポンと浮かぶことがある。夢の中にいる自分が素晴らしいアイデアがひらめいたと叫んでいるのです。 あるいは夢の中でインスピレーションを得てアイデアがひらめくことも少なくありません。そんな経験はないと思っているなら、それはきっと覚えていないだけでしょう。夢はすぐ忘れるのが特徴です。書き留めていないから忘れているだけです。枕元にペンとメモ帳を置いておけば、寝起き直後すぐ書き留めることができます。枕元にペンとメモ帳を用意するだけでいい。睡眠中にひらめいたアイデアを逃してはいけません。夢を通してひらめいたアイデアを逃さないためにも、枕元にペンとメモ帳を置いておきましょう。目覚めた時、睡眠中にひらめいたアイデアがまだ頭に残っているならすぐ書き留めましょう。目が覚めた直後なら間に合います。ここはスピードが大切な場面であり、1分1秒でも早く書き留めることが大切です。デジタルのメモ帳でも悪くありませんが、できるだけ紙のメモ帳がおすすめです。紙のメモ帳であれば寝ぼけていてもさっと書けます。薄暗い中でも手先の感覚で適当に書けるので、一瞬のアイデアを書き留めるには便利です。走り書きでも汚い字でもいいのです。あくまで自分のためのものですから、読めれば十分です。あなたの夢は夢のおかげで変わる。睡眠中の夢でひらめいたアイデアで人生が変わることもあります。枕元にペンとメモ帳を置くだけですから、誰でも無理なく取り組めますね。手間もかからず場所も取られません。小さな準備で人生が変わるかもしれないのですから、やってみる価値はあります。ぜひ睡眠中の時間を有効に活用してください。掴めるチャンスは掴むことです。人生のチャンスを生かせるかどうかは、こういうところで決まります。あなたの夢は夢のおかげで変わるのです。枕元にペンとメモ帳を準備して、睡眠中にひらめいたアイデアを確実に書き留める。運とチャンスに恵まれる30の方法。その16。運やチャンスは人が運んでくる。ご縁を大切にすると、あなたは運とチャンスに恵まれる。運やチャンスはどこにあるのか。運もチャンスもご縁の中にあります。運もチャンスも人が運んでくるものなので、ご縁を大切にすると、結果として運やチャンスに恵まれることになります。仕事で行き詰まった時にはご縁を大切にしましょう。職場の人間関係や取引先との人間関係です。心と信頼関係を軸にしてコミュニケーションを重ねていきましょう。信頼関係が築ければ相手から知恵を拝借できたり、サポートが得られたりします。思わぬビジネスチャンスが得られることも少なくありません。行き詰まっていた仕事が再び動き始めるでしょう。プライベートで悩んだら、自分で出会いの場を作りましょう。たくさんの人と出会っていくうちに、心のモヤが消えていき、視界が広がります。寂しさや孤独感も紛れます。ご縁を大切にすることで悩みが軽くなっていたり、解決のヒントが得られたりします。子育てで悩んだら、子育てサークルに参加してみましょう。同じ悩みを持つ親御さんたちと出会って、悩みを打ち明けたり、情報を交換したりします。理解や共感が得られ、心がほっと癒されることでしょう。人のぬくもりを感じることで、子育ての悩みが軽くなったり、解決のヒントが得られたりするでしょう。人付き合いに悩んだら交流会に出かけましょう。どんどん知らない人に話しかけ、挨拶をしていきましょう。本来は出会うことがない人たちとの交流のチャンスが得られます。新しい人と接触することで、新しい交友関係を持つチャンスが得られます。就職活動では、どんどん会社説明会に参加しましょう。会社説明会は事実上の一次面接です。採用担当者と直接接することで面識ができ、ご縁に恵まれ、面接が有利になることがあります。ご縁を大切にすると、あなたは運やチャンスに恵まれる。運がない、チャンスがないと嘆くなら、ご縁を大切にしましょう。新しいご縁を大切にするのはもちろんのこと、今のご縁を大切にしてください。ご縁は運とチャンスの宝庫です。ご縁を大切にすることで突破口が得られ、新しい未来の道が切り開けます。運やチャンスは人が運んでくるもの。ご縁を大切にすると、あなたは運やチャンスに恵まれます。運やチャンスを得たいときは、ご縁を大切にする。運とチャンスに恵まれる30の方法。その17。野球も仕事も送りバントが欠かせない。送りバントができる人は、後から運とチャンスに恵まれる。野球の作戦の一つに送りバントがあります。打者がアウトになる代わりに、走者を次の塁に進めることを目的としたバントのことです。送りバントは別名犠牲バントとも呼ばれます。ゲームとはいえ、打者がアウトになる様子は犠牲のように見えるでしょう。野球はチームプレーです。ヒットやホームランばかりを狙っていては試合が成り立ちません。時には自分がアウトになる代わりに走者を前に進め、確実に1点を取り、チームを勝利へと導くことがあります。もちろん反則ではありません。送りバントは公式ルールとして認められていて、野球のよくあるシーンの一つです。特に手堅いプレーが必要な場面では、送りバントがよく見られます。これは野球に限らず、ビジネスでも同じことです。送りバントができるかどうかで仕事の結果が変わります。ビジネスでも送りバントが必要になることもある。ビジネスではヒットやホームランを狙いがちですが、それだけでは不十分です。自己中心的で独りよがりな仕事ではうまくいきません。 ビジネスも野球と同様、チームプレーです。多くの人で成り立っていて、それぞれが協力し合い、チームワークで進めていくものです。送りバントも作戦です。自分は損をしたり、責任を取ったりすることになりますが、チームのためになるなら送りバントも悪くありません。他の人の仕事がスムーズに進んで、チーム全体の利益につながります。自分にとって不利益であっても、チーム全体の利益になるなら尊い意義があります。送りバントをした人は、後からうんとチャンスに恵まれる。送りバントは、チームのことに貢献する気持ちがないとできない行為です。送りバントができる人には、利他主義であり、全体利益に対する考え方があります。送りバントができれば、重要な役割を果たしたことが評価されるのは、もちろん、チームを大切に考えていることも証明されます。そのため送りバントをした人は、立派な仕事を成し遂げたと周りから称えられます。痛みは伴いますが、成り行きを左右する大事な局面であれば、送りバントに出る勇気も必要です。時と場合によっては、重要な作戦です。もちろん、犠牲とはいえ、やりすぎは禁物です。何でも犠牲にすればいいわけではありませんが、許容範囲の痛みであれば、心よく引き受けると良いでしょう。その勇気は周りから称えられます。地味な姿でいながらも、人の記憶に残ります。送りバントをした人は、その時は犠牲になっても、後からうんとチャンスに恵まれます。チーム全体の利益になるなら、作戦の一つとして送りバントを行う。うんとチャンスに恵まれる30の方法。その18。チャンスがない、と文句を言っているから、チャンスに恵まれない。恋のチャンスがない。出会いのチャンスがない。仕事のチャンスがない。こうしたセリフに心当たりがあれば、要チェックです。間違っても、チャンスがない、と言ってはいけません。ありふれた一言に思いますが違います。チャンスがない、というのは、文句です。ブツブツ、文句を言っている人には、トゲトゲしい空気が流れ、近寄りがたい雰囲気が漂います。困っている様子で気になったとしても、ブツブツ、うるさく文句を言っていると、助けたいと思わなくなります。気安く協力すると面倒に巻き込まれそうだ。同情はするけど関わるのはやめておこう、となります。自分では普通の一言のつもりかもしれませんが、それを聞いた人は、抵抗を感じます。餌を待つだけの魚になっていないか。チャンスがない、という人に限って何も行動していません。チャンスは自然にやってくるものだと思っていて、じっと待機中です。チャンスがない、と文句を言ってばかりで、肝心の行動はゼロ。餌を待つだけの魚になっています。チャンスがないことを言いふらせば、そのうち誰か同情して助けてくれるのではないか、という下心も見え隠れしています。文句ばかりで行動がゼロであれば、それを見た人は、文句ばかりで何も努力していない、と言いたくなるでしょう。チャンスに恵まれないのは、チャンスがない、という文句が原因であることに気づかなければいけません。チャンスがないのではなく、自分からチャンスを遠ざけていることに気づかなければいけません。チャンスがない、という一言に心当たりがあるなら、今すぐ、禁句にしてください。害があるだけで、いいことは一つもありません。悪気はなく、軽い気持ちで言ってしまう一言なので、なおさら、要注意です。自分では、何気ない一言のつもりでも、悪影響は、甚大です。餌を待つだけの魚ではなく、ハンターになる。チャンスがない、を禁句にしてください。言いそうになったら、別の言葉に言い換えましょう。チャンスを作る、です。恋のチャンスがない、は、恋のチャンスを作る、です。出会いのチャンスがない、は、出会いのチャンスを作る、です。仕事のチャンスがない、は、仕事のチャンスを作る、です。もちろん、言うだけでなく、きちんとアクションを起こすことも、大切です。前向きなセリフにすることで、自発性が促されます。アクティブな心が生まれ、やる気が出てきます。餌を待つだけの魚ではなく、ハンターになるのです。あなたには手も足もあって自由に行動できる肉体があるでしょう。時間、お金、エネルギーなど少ないながらもゼロではないはずです。それだけあれば今すぐハンターになれます。リソースは限られているかもしれませんが上手にやりくりすることです。チャンスを作ると言って動き出せば能動的に未来を切り開けます。結果としてチャンスに恵まれるのです。チャンスがないを禁句にしてチャンスを作ると言い換える。うんとチャンスに恵まれる30の方法。その19。あなたは周りにとって大勢の一人でも自分にとっては特別な存在。世界には今およそ80億もの人がいます。街では多くの人が行き交っています。会社にも学校にも飲食店でも多くの人がいて出入りしています。これだけ多くの人がいる世の中ではあなたのことを大勢の一人として見なされることがあるでしょう。会社では社員の一人と見なされるでしょう。学校では生徒の一人として見なされるでしょう。飲食店ではお客さんの一人と見なされるでしょう。大切に思っている友人がいても、友人はあなたのことを知り合いの一人と思っているかもしれません。誰かの特別な存在になりたくても、人々が行き交う社会では、大勢の一人として見なされていることがあるものです。この世の中で、私は大勢の一人に過ぎない、と思うこともあるかもしれません。ここで気づいてほしいことがあります。世間ではあなたのことを大勢の一人と見なしていても、特別な存在と見なしている人物が一人います。自分なのです。あなたにとって、あなたは特別な存在です。 あなたは周りにとって大勢の一人であっても自分にとっては特別な存在です。世界で一人しかいません。同姓同名の人はいても個体として完全に同じ人はいません。世界中はもちろん全宇宙を探してもあなたは一人だけです。誰が何と言おうとあなたにとって自分は特別な存在です。自分のことを特別な存在だと思っている人が少なくとも今ここに一人いると気づいてください。自分とは特別な存在らしく接しよう。自分のことを粗末に扱ってはいけません。あなたは特別な存在ですから、もっと自分のことを大事にしてください。人を好きになることも大切ですが、まず自分を好きになりましょう。すでに自分のことが好きなら、もっと自分のことを好きになってください。人間関係では特別な人のために努めることがありますが、それは自分にとっても同じこと。自分の大ファンは自分です。あなたは他の誰よりも大事で愛おしい存在です。特別な自分にふさわしいよう、特別に接することが大切です。優しく丁寧に自分を扱ってください。自分で自分に愛情を注いでください。健康を意識して自分の体をいたわってください。落ち込んでいるときは自分で自分を慰めてください。頑張りたいときは自分で自分を奮い立たせてください。夢に向かっているときは自分で自分を応援してください。特別な自分に期待して自分を信じて生きてください。特別な自分のためなら特別頑張る価値があります。あなたは世界で唯一無二の存在です。世界中はもちろん全宇宙の中でもあなたはオンリーワンです。自分にとって自分は特別な存在であることだけは忘れないでください。自分にとって自分は特別な存在であることを自覚する。運とチャンスに恵まれる30の方法。その20。言うことがコロコロ変わる人にも見習う点はある。言うことがコロコロ変わる人がいます。言っていることが前に言ったことと違っています。もちろん言うことが1回や2回変わるくらいならいいのです。自分の考えを公言していろいろなことを学んでいくうち自分の過ちに気づくことがあります。あの時の自分は間違いだった。素直に自分の考えを改めることはあります。成長過程の中で自分の考えが変わったり改まったりするのは普通にあることです。しかし、たびたび言うことがコロコロ変わるとなるとさすがに違和感を覚えるでしょう。言うことがコロコロ変わる人は信用できません。自分の軸がぶれている、気分屋なのかな、本当の意見は何、と首をかしげるはずです。言うことがコロコロ変われば変わるほど不信感が生じて信用の低下につながります。その場の思いつきで適当に話しているような印象を受け発言全体に信用ができなくなります。今言っていることもしばらくするとまた変わるのではないかと疑う気持ちになるはずです。信用問題に発展してその人と約束するのが怖くなるでしょう。では言うことがコロコロ変わる人に褒めるところが一つもないかというとそうではありません。言うことがコロコロ変わる人にも見習う点があります。それは頭の柔らかさです。言うことがコロコロ変わるのは頭が柔らかい証拠。言うことがコロコロ変わるのは頭が柔らかい証拠です。一つの考えに固執せず、さっと別の考え方に変わる柔軟さがあります。言うことがコロコロ変わるのはよくありませんが、少なくとも頭の柔らかさだけは評価できます。見習う点として価値があるでしょう。頭が柔らかいことは素晴らしい。言うことがコロコロ変わる人を批判するのは簡単ですが、そんな人にも学ぶべき点があることに気づくことです。凄まじい勢いで成長している可能性もゼロではない。別の可能性として考えられるのは、考えを改める行為が短時間で何度も行われているということです。人間は間違える生き物です。間違えたことがない人はいません。生きていれば考えを改めることが必ずあります。4回も5回も言っていることがコロコロ変わるのは、考えを改める行為が短時間で何度も行われている可能性があります。言うことがコロコロ変わっているように見えても、実際は凄まじい勢いで成長している可能性もゼロではありません。その人の発言内容に注意を向けてください。行き当たりばったりの発言ではなく、そこに思考の発展が感じられるなら当てはまっている可能性が大です。どんどん思考の改善が行われているので、その人には将来性があると言えるでしょう。リスペクトは人間関係の大事な要素。コロコロ考えが変わる人がいたとき、ただ見下すのではなく、頭の柔らかさだけは見習ってください。あの人は言うことがコロコロ変わるけど、頭の柔らかさに関しては一流だね、と思えばいいのです。また、考えを改める行為が短時間で何度も行われている可能性も考慮しておくといいでしょう。見習うことがあるなら素直に見習うべきです。リスペクトは人間関係の大事な要素です。リスペクトできる点が一つでもあれば、人間関係はスムーズにいきます。コロコロ考えが変わる人がいれば、馬鹿にするのではなく、頭の柔らかさを見習う。考えを改める行為が短時間で何度も行われている可能性も考慮しておく。運とチャンスに恵まれる30の方法。その21。チャンスを掴んで油断しない。チャンスの周辺には次のチャンスが隠れている。チャンスを掴んだらほっとします。ああ、よかった。ラッキーだね。これで一安心だね。 念願のチャンスであればあるほど大喜びでしょう。嬉しくてたまらず、心が浮かれてはしゃぎたくなる。チャンスをつかむと大きなことを達成したような気になります。マラソンでフィニッシュしたような爽快な達成感があるでしょう。しばらく喜びと感動の余韻に浸りたくなるところですが、ちょっと待ってください。安心して一休みをするのはまだ早い。ほっと一息入れたいところですが、ここが大切なポイントです。チャンスをつかんだ後こそ、気持ちをキュッと引き締め、目を光らせてください。つかんだチャンスの周辺には、次のチャンスが隠れているからです。チャンスを見つけた後は、チャンスを見つけやすい。チャンスは、一箇所に固まりやすい特徴があります。チャンスをつかんでぼーっとすると、そばにあるチャンスに気づけず、スルーしてしまいます。これほどもったいないことはありません。人生には、チャンスを見つけた後は、チャンスを見つけやすい、という法則があります。チャンスをつかんだら、油断するのではなく、目を光らせてください。チャンスは一箇所に固まって存在している傾向があるのですから、まだ近くにチャンスがあると思うことです。浮かれるのは後からです。シャキッと気を引き締め、慎重に周辺を見渡しましょう。おや、よく見ると、ここにもチャンスがあるじゃないか。次のチャンスを発見できるでしょう。勢いに乗って、ついでにもう一つチャンスをつかんでしまいましょう。チャンスをつかんだら、その周辺にも次のチャンスが隠れているので、しっかり目を光らせて見つけてください。そうすれば、チャンスの連鎖を実現できます。その流れで次から次へとチャンスをつかんでいってください。チャンスをつかめるだけつかんでおくことです。なんだかうまい話でちょっと怖い気もしますが、ためらう必要はありません。人生のフィーバータイムが始まります。話がスイスイ進んで一気に成功の階段を駆け上がれます。面白いほど話や物事が進んで、気づけば夢の実現が目前に迫っているでしょう。チャンスをつかんだらほっと油断するのではなく、次のチャンスを探す。運とチャンスに恵まれる30の方法。その22。チャンスは使い切った歯磨き粉のチューブ。ぎゅっと力を入れればもう一回分はいける。使い切った歯磨き粉チューブがあります。ぺしゃんこの形になっていて、もう歯磨き粉は残っていません。しかし捨てるのはまだ早い。ぺしゃんこになった歯磨き粉のチューブは全て中身がなくなったとは限りません。ぎゅっと力を入れてみましょう。チューブを絞ったり端の方を押してみたりして圧力を加えます。するともう一回分の歯磨き粉が出てきます。ぎゅっとひねり出したものですが、普通に使える歯磨き粉です。一回分の歯磨き粉が得られてラッキーです。ぎゅっと力を入れても出てこなくなった時、本当に使い切ったことになります。チャンスも同じです。チャンスを使い切ってもそこで終わりにしてはいけません。ぺしゃんこになっているからといって全てなくなったとは限りません。もっと力を入れてください。もっと押して、もっとひねって、もっと粘ってみましょう。使い切った歯磨き粉のチューブのようにもう一回分のチャンスが出てきます。せっかく得られたチャンスは最後の最後までしっかり使い切ることです。なくなったように見えても、実はまだ少し残っていることに気づいてください。ぎゅっと力を入れればもう一回分はいけるのです。チャンスを使い切ってもぎゅっと力を入れてもう一回分をひねり出す。運とチャンスに恵まれる30の方法。その23。逃げる人をバカにしてはいけない。逃げることも立派な戦術。逃げる人をバカにする人がいます。逃げるなんてかっこ悪いね。恥ずかしいね。情けないね。逃げるのは負けを認めたようなものです。確かに相手に背中を見せるのは弱々しい姿に見えるでしょう。ましてや勝負する前からさっさと逃げる人がいればバカにしたくなるかもしれません。しかし逃げる人をバカにしないことです。逃げる人をバカにしているといざ自分がその立場になった時ためらいが生じます。自分の言葉が自分に跳ね返ってくることになる。自分が逃げると自分もバカということになり、つまらない意地が出てきます。逃げたくても逃げられなくなり、余計なダメージを受けることになります。負けなくていいところで負けることになるでしょう。つまらないところで意地を張り、人生を棒に振らないことです。逃げることも立派な戦術。逃げる姿は惨めで弱々しくてかっこ悪く見えるかもしれませんが誤解です。最後まで戦うことがかっこいいというのは固定観念です。無理に勝負をしなければいけないわけでもありません。逃げることも立派な戦術です。無謀な戦いを避けるのは当然のこと。これは勝てないと分かれば潔く逃げるのが賢明です。逃げることができれば一旦勝負をお預けにできます。織田信長も豊臣秀吉も徳川家康も戦で逃げた経験のある戦国武将です。特に織田信長の金ヶ崎の戦いは戦国史上最も有名な撤退戦です。潔く逃げる人の勇気を見習ってください。時の戦国武将ですら逃げた経験があるのですから普通の人であればなおさら大切です。逃げることを認めれば自分も逃げやすくなります。逃げることができる人が後ろから勝てる。これは勝てないと思った時勇気を出して逃げることです。逃げることも戦術ですから必要な際は堂々と逃げることが大切です。 たとえ、笑われようと大恥をかこうと、負けそうな時には、潔く逃げることです。その場から逃げることで、最悪の状況を脱することができます。大切なのは、生き残ること。生き残りさえすれば、再起を図れます。ダメージの修復は、もちろん、計画を見直したり、力をつけたり、できます。そして、再チャレンジのチャンスも得られるでしょう。一度目とは、違ったアプローチになることで勝率を上げることができます。逃げることができる人が、後ろから勝てるのです。逃げる人をバカにしない。運とチャンスに恵まれる30の方法。その24。悪いことがあった後こそ運が良かったというタイミング。悪いことがあった時、私たちはくよくよ嘆くことが多い。慌てたり落ち込んだり、愚痴や恨み節を吐いたりすることもあるでしょう。困ったものがついてないなを叫ぶこともあるでしょう。しかし実際は逆です。悪いことがあった後こそ運がいいというタイミングです。運がいいところなんてないと思うかもしれませんがあります。受け止め方を変えてください。悪いことを悪いまま受け止めるのではありません。視点を変えて運のいいこととして受け止めてください。頭を柔らかくして解釈を工夫するのです。解釈はいかようにも変えられます。どんな悪いことにも運がいいと言えるポイントが必ずあります。健康診断を受けた際、悪い病気が見つかったとします。手遅れになる前に病気が見つかったと考えれば運がいいと言えるでしょう。模擬試験で悪い点を取ってしまったとします。弱いところが見つかった。本試験までに克服しようと思えば運がいいと言えるでしょう。交通事故にあって入院することになったとします。命だけは助かった。入院中は反省の機会にしよう。怪我は治せばいいだけ。と考えれば運がいいと言えるでしょう。大切なことは出来事の良し悪しではなくどう受け止めるかです。どんな悪いことであっても受け止め方を工夫すれば運がいい出来事として解釈できます。悪いことをそのまま正面から受け止めるのではなく視点を変えてポジティブに解釈してください。悪いことがあった後こそ運が良かったと喜びましょう。理由は後付けで OK。 後から考えても間に合います。むしろ後付けが基本です。どれだけ悪いことに思えることであっても視点を変えて頭を柔らかくすれば運がいいと言えるポイントが見つかります。いいことがあった時も運がいいと喜びましょう。悪いことがあった時も運がいいと喜びましょう。どちらに転んでも運がいいと喜べるのです。悪いことがあった後は捉え方を変えて運が良かったと喜ぶ。運とチャンスに恵まれる30の方法。その25。新しいチャンスはあなたが無駄と思っていることにある。新しいチャンスはどこにあるのでしょうか。あなたが無駄と思っていることにあります。無駄と思っていることは無駄になるからやめておこう、無駄だから関わらないでおこうとなっています。無価値、無意味、役立たないと思っているためいつもスルーします。ろくに見向きもせずいつも目の前を通り過ぎています。無駄と思うところはいつも避けてしまうため未着手、未開拓となっています。この盲点に気づいてください。世の中に無駄は一つもありません。無駄と思い込んでいるだけで、いざ実際に取り組んでみると、なんだか有益なことが見つかるはずです。なんだかの気づき、発見が得られるでしょう。なるほど、こういうことだったのか。という感動があるでしょう。無駄に思えることであっても、視点や発想を変えれば有益な点が見つかります。すべてのことには意味があり、なんだかの役に立ちます。無駄なことには新しい世界があり、新鮮な刺激に満ちています。実際にやってみると想像と違った世界が広がっていることも少なくありません。それに取り組めば少なくとも経験が増えるのは間違いありません。もっと早くやっておけばよかった、もっと早く経験しておけばよかったと思うこともあるでしょう。結果としてそれがチャンスにつながります。無駄は無駄なりに役立つということです。無駄と思っている時点で大きな誤解をしていることに気づくことです。頭を柔らかくしてぐっと視野を広げてください。意味のあることだけでなく無駄なことにも注目です。あえて無駄なことに取り組んでみてください。あえて無駄なところに行ってみてください。無駄と思う人にも出会ってみることです。自分の殻を破って生まれ変わるつもりになればいい。普段とは違った行動パターンはすべて新しい行動パターンです。これがチャレンジです。無駄になるからやめておこうと思ったらいつも避けてばかりではよくないねと言い聞かせることです。効率ばかり追いかける人が成功するのではありません。あらゆることに意味を見出す人が成功するのです。無駄と思っていることにあえて取り組んでみる。運とチャンスに恵まれる30の方法。その26。運動が苦手な人は激しく体を動かすことだと思っている。歩くことも運動。運動が苦手という人がいます。昔から運動が苦手です。運動が嫌いでめっきり運動不足です。運動神経が悪くてスポーツは全然ダメです。一度は耳にしたことがあるでしょう。こうした運動が苦手という人にありがちな誤解があります。運動が苦手という人は運動イコール激しく体を動かすことと思っていることが多い。 テレビでスポーツ中継を見ていると、プロスポーツ選手が活躍しています。滴る汗を拭いながら激しく動いている場面が多く、見ているこちらまで力がいります。ニュースで取り上げる人も何かの達人や達成者ということが多いもの。激しく動いたり、スマートに身をこなしたりする映像が流れ、すごい、と感心してしまいます。メディアの影響もあってか、私もあれくらい運動しないといけないのかな、と思ってしまう。知らず知らずのうちに、運動、イコール、激しく体を動かすこと、と思っていることが少なくありません。もちろん、激しく体を動かすことも運動ですが、その限りではありません。歩くだけでいいのです。普通に歩くことも運動です。運動が苦手なら、歩くことから始めよう。思い込みをなくしてください。運動、イコール、激しく体を動かすこと、と思っているなら、誤解を解いてください。歩くことも、れっきとした運動です。運動が苦手なら、歩くことから始めましょう。どれだけ運動が苦手でも歩くことならできるはずです。自宅の周りをぐるぐる散歩するだけでもいい運動になります。歩くだけならストレスも息苦しさもゼロですね。筋肉の7割は下半身に集中しているので歩くだけで筋肉の大半を動かすことになります。両手を大きく振りながら歩けばじわりと汗がにじんできて有酸素運動になります。まず100メートルから始めましょう。100メートルが歩けるなら300メートルもあっという間です。1キロも歩けばまとまった運動になります。余裕があれば2キロや3キロにチャレンジすればいいのです。もちろん途中で休憩しても構いません。歩くだけでも運動不足は解消できる。日常の中でも歩いていける距離なら車や自転車を使わず徒歩でチャレンジしてみましょう。例えば買い物に行くとき、クリーニング店に行くとき、市役所に行くときです。歩きながら風景を楽しめば運動とは思えないほど気持ちのいい時間を過ごせるでしょう。風景を楽しんでいればいつの間にか長い距離を歩けているに違いありません。歩くことは気晴らしやストレス発散にもつながります。歩くだけでも運動不足は解消できるのです。運動イコール激しく体を動かすことという思い込みをなくす。運動が苦手で運動神経もゼロなら普通に歩くことから始める。運とチャンスに恵まれる30の方法。その27、チャンスを逃しても油断してはいけない。もう一度チャンスがやってくる。うっかりチャンスを逃してしまうことがあります。遅かったか、見落としたか、タイミングが悪かったか。逃したチャンスが大きければ大きいほど悔しい気持ちでいっぱいになります。しかしチャンスを逃したからといって悔しがるのはまだ早い。チャンスを逃しても油断しないでください。落ち込んで下を向いている場合ではありません。悔しがるのは後にしてください。すぐ体勢を立て直して構えましょう。すぐ次のチャンスがやってくるかもしれないからです。チャンスが去った後、もう一度チャンスがやってくる。チャンスを逃してもぼんやりしないでください。ぼんやりしていると二つ目のチャンスまで逃してしまいます。なぜか私たちはチャンスを逃したらしばらくチャンスがないという思い込みをしています。チャンスを逃した後はしばらくチャンスがないというのは誤解です。チャンスを逃してもすぐ次のチャンスがやってくることもあります。チャンスが連続してやってくることがあります。ほとんど間髪を入れず次のチャンスがやってくることもあります。一つ目のチャンスを逃したらさっと気持ちを切り替え次のチャンスに備えてください。一瞬が勝負です。同じチャンスなのか別のチャンスなのかは分かりませんが、少なくとも可能性はあります。落ち込むのも悔しがるのも後です。一つ目のチャンスを逃したに過ぎません。二つ目のチャンスはこれからです。二つ目のチャンスの方が大きいこともある。チャンスの後はもう一度チャンスがやってくると相場が決まっています。一つ目のチャンスを逃しても二つ目のチャンスをつかめばいいのです。二つ目のチャンスの方が大きいということがあります。一つ目のチャンスを逃したおかげで二つ目のチャンスをつかめることもあります。二つ目のチャンスの方が大きければ一つ目のチャンスを逃してラッキーだったと言えます。一つ目のチャンスを逃したことをプラスに変えることができます。不思議な話ですが現実としてあります。チャンスを逃して悔しがるのは後からにしてください。ぼーっとしている暇はありません。次のチャンスに備えてすぐ構えましょう。二つ目のチャンスに本当の幸運が詰まっています。チャンスを逃しても次のチャンスに備えて構えておく。運とチャンスに恵まれる30の方法。その28、怪我や病気でダウンしているときはこう考えよう。人に優しくなる気持ちを育てる時間。人生では怪我や病気をして寝込むことがあります。部屋の中にじっとすることになり、自由が制限されることになるでしょう。窓から見える景色がいつもより眩しく感じたり、遠く恋しく感じたりするものです。状況によってはしばらく病院で入院生活を送らなければいけないこともあるでしょう。一時的に普通の生活を送れなくなり、仕事や勉強に遅れが生じるでしょう。非生産的な時間を過ごしているような気持ちになり、悶々とするかもしれません。じっとしているのもなかなか大変なことです。肉体的にも精神的にも苦しさが続いて大きなストレスを感じるでしょう。 しかし、非生産的な時間というのは大げさです。怪我や病気でダウンしているときは、こう考えましょう。人に優しくなる気持ちを育てる時間と、あなたの中で優しい心が育っている。療養中は自分を責めてはいけません。健康な人を妬んだり恨んだりすることもよくありません。健康な人が羨ましい気持ちの反動で負の感情を覚えるかもしれませんが、自分が辛くなるだけです。負の感情は免疫力を下げ、療養の妨げにもなります。病気で寝込んでいる時があるとします。しばらく不自由な生活を送ることになりますが、その不自由な時間にも意味があります。人に優しくなる気持ちを育てる時間です。気づきにくいかもしれませんが、少しずつ自分の中で優しい心が育っています。心は目に見えるものではありませんが、確実に自分の中で優しい心が育っているので安心してください。それに気づくことが大切です。怪我も病気もいつか治る日がやってきます。回復後はきっと今までより人に優しくなることができているでしょう。同じ境遇の人がいたとき、複雑な気持ちを理解できるようになります。焦りや不安、悔しさや悲しさなど、経験した人にしかわからない感情があります。人は機械やコンピューターでもなく生き物です。怪我や病気の種類は違っていても、その時の複雑な気持ちを想像することができます。そうだよね。辛いよね。私にも同じ経験があるよ。優しい声をかけることができ、親身に接することができるようになるでしょう。ちょっとしたことに思えますが、優しい気持ちが育っていないとできないことです。自分の過去の実体験と重ねることができるようになり、自分ことのように感じることができます。とてもそう思えないと思うかもしれませんが、必ずそう思える日がやってきます。怪我や病気でダウンしているときは心の成長時間。怪我や病気になってしまったことは仕方ありません。しばらく動けず悶々とするかもしれませんが、じっと耐えるときです。筋力、体力はちょっと衰えるかもしれませんが、完治してからリハビリやトレーニングに励めば取り戻せることでしょう。人に優しくなる気持ちを育てる時間と思って、今はじっくり療養に専念してください。療養しているときしか育たない心なのですから、今がチャンスと思って優しい心をじっくり育ててください。そうすれば焦りや不安の気持ちが少しは落ち着きます。療養が長期になればそれだけ人に優しくなる気持ちも大きく育つでしょう。完治の後、あなたの心は一回り大きくなっています。怪我や病気でダウンしているときは心の成長時間です。怪我や病気でダウンしているときは人に優しくなる気持ちを育てる時間と考える。運とチャンスに恵まれる30の方法。その29。あなたの目の前にある壁は壁ではない。間仕切りカーテン。あなたの目の前には壁が見えているでしょう。高くそびえ立つ壁はとても越えられそうにありません。行き止まりだね、先に進めないね。仕方なく別の道を考えているところかもしれません。ちょっと待ってください。突然ですが、それは壁ではありません。壁のように見えるだけです。壁があって進めないと諦めないでください。見た目だけで判断するのはよくありません。壁は壁だよ。行き止まりだよ、と思うかもしれませんが、試してみてほしいことがあります。実際に壁を手で押して確かめてください。すると、どうでしょう。すっと前に進めてしまうでしょう。壁と思っていたそれは、間仕切りカーテンでした。間仕切りカーテンの向こうには、道が続いていて、新しい空間が広がっています。なんということでしょう。たった、これだけのことです。間仕切りカーテンを壁と誤解していただけです。なんだ。単なる間仕切りカーテンだったのか。あまりにあっけなくて拍子抜けするでしょう。人間は見間違える生き物です。勝手に壁と見間違えて諦めることほどそんなことはありません。実際は道が続いていても間仕切りカーテンを壁と誤解するとないも同然です。壁かどうか実際に触れて確かめる習慣が大切。見た目だけで判断するのはよくありません。それは本当に壁なのか見た目だけで判断せず実際に確かめてください。先入観や思い込みにも要注意です。日頃から実際に触れて確かめる習慣をつけてください。隠し通路、隠し部屋を見つける感覚でどんどん確かめていきましょう。中には壁そっくりの間仕切りカーテンもあるので騙されないでください。壁かどうか確かめる習慣があれば、あっと可能性が開けます。なんだ。進めるじゃないか。道があるじゃないかと新発見を楽しめるでしょう。今まで通ってきた道も間仕切りカーテンの壁と誤解していたところがあるかもしれません。いつの間にか見過ごしてしまうのはよくあること。気になるところがあれば、ちょっと戻って再確認してみるといいでしょう。本当に壁なのか見た目だけで判断せず、きちんと押して確かめてみる。運とチャンスに恵まれる30の方法。その30。あなたはすでにチャンスを持っている。チャンスがない。チャンスが欲しい。どこにチャンスがあるのだろう。キョロキョロ探し回っていますが、真実に気づいてください。チャンスを探す必要はありません。すでにあなたはチャンスを持っています。見えているのにスルーしています。 注意を向けていないので気づいていません。これほどもったいないことはありません。どれだけ貴重なチャンスも素晴らしいチャンスも持っていることに気づかなければないも同然です。チャンスをつかむとは気づくことです。なんだ、チャンスを探していたけれど、実はもう手に入れていたのだね。これだけのことです。事実を知ったとき、思いもよらないところにあって驚き、椅子から転げ落ちそうになるでしょう。笑ってしまいますが、これが現実です。チャンスを喉から手が出るほど渇望していた自分が愚かに思えます。すでにチャンスを持っていることに気づけば、今すぐアクションを起こせます。あなたはすでに扉の鍵を持っている。扉の鍵を探す必要はありません。あなたはすでに扉の鍵を持っています。今一度自分自身を見つめ直し、すでにチャンスを持っていることに気づいてください。気づくのは早ければ早いほどいい。夢を叶えるチャンスも成功をつかむチャンスもあなたはすでに持っています。すでにチャンスを持っていることが分かれば、もう待つ必要はありません。そのチャンスを今すぐ生かして、早速具体的な行動に取り掛かってください。自分に向けてスタートのピストルを鳴らしましょう。運が開け、未来を切り開けます。すでにチャンスを手に入れていることに気づく。運とチャンスに恵まれる30の方法。まとめ。その1。私は運がいいと思う。その2。チャンスが現れた時のために今のうちにできる準備を整えておく。その3。初対面で年齢を聞く癖があるなら意識して直す。年齢は聞くものではなく自然と知るものと心得る。その4。しっかりお礼を伝えたい時にはありがとうございます。本当にありがとうございますと言う。その5。長い列ができていてももたもた迷わずすぐ並び始める。その6。妥協するときはいやいや妥協するのではなく喜んで妥協する。その7。いつでもできることであっても今しかできないと思って生きる。その8。不器用お金持ちになる。その9。感じのいい対応と出会ったら素直に吸収して3日以内に真似をする。その10。検討時間をいただいたときすでに決定していることならその場で答える。その11。自分から意外なところに行ってチャンスと出会う可能性を高める。その12。うっかり同じ本を買ってしまったらプレゼントのチャンスができたと考える。その13。怪我や病気でダウンしているときは人に優しくなる気持ちを育てる時間として考える。その14。枕元にペンとメモ帳を準備して睡眠中にひらめいたアイデアを確実に書き留める。その15。チャンスを逃しても次のチャンスに備えて構えておく。その16。チーム全体の利益になるなら作戦の一つとして送りバントを行う。その17。チャンスがないを禁句にしてチャンスを作ると言い換える。その18。自分にとって自分は特別な存在であることを自覚する。その19。コロコロ考えが変わる人がいればバカにするのではなく頭の柔らかさを見習う。考えを改める行為が短時間で何度も行われている可能性も考慮しておく。その20。怠け者でも怠け者なりに頑張っていく。その21。チャンスをつかんだらほっと油断するのではなく次のチャンスを探す。その22。ずっと気になっていることがあるなら放置せず勇気を出してチャレンジしてみる。その23。逃げる人をバカにしない。その24。心が死んでいるときは直射日光を浴びて太陽からパワーをもらう。その25。親からの仕送りに余計なものが入っていたら愛情の証として受け止める。その26。運動イコール激しく体を動かすことという思い込みをなくす。運動が苦手で運動神経もゼロなら普通に歩くことから始める。その27。うっかり言い過ぎたときはすぐ発言を撤回して謝る。その28。ありのままの私の意味を正しく理解する。そのままの私、何もしない私ではなく自分らしく生きる私として解釈する。その29。本当に壁なのか見た目だけで判断せずきちんと押して確かめてみる。その30。すでにチャンスを手に入れていることに気づく。